Useful information on
My Eyes Tokyo。
はい、外国人と日本人をつなぐ橋のような番組です。 My Eyes Tokyo の時間が始まりました。私はこの番組のホスト、徳橋沙央です。そして素敵なバイリンガルお姉様、黒田愛理さんと藤村さんです。
Yes, this year's winter is so dry and chilly, so keep yourself warm and please don't catch cold. Arlin here.
Hi, it's Maya. Today, remember we promised our students we'd say hello. So to all our ECC Tsukishima students, hello and how are y'all doing?
Hello.
Hello. はい、賑やかになりました。皆さん大きくなってますよね。でこれまではですね、ユースエクスプレッションだったんですけど、今週からユースインフォメーション、英語に関するちょっと役に立つ情報をお届けしたいと思ってますけど、今週はどんなインフォメーションなんでしょうか。
Yeah, so today we would like to explain some English words in Japan that are not used abroad.
日本独特で使ってる英単語、
カタカナ英語
では通用しないけど、日本では英語として使われてるっていうのがたくさんあるので、
これは僕もね、学ばないといけません。どんな、
For example, when you go to McDonald's,
はい、マクドナルド、
or some burger shop,
yes, some burger shop, what will you order with your hamburger?
What do you order on the side? 日本語だったら、例えばハンバーガーと、
なんだっけ、コーラ、
と
ポテト、
ポテト
ください。
はい。そう、ポテトっていうのはフライドポテトですね、日本では。
はい、そうです、
フライドポテトくださいって。
はい。
But in America,
or in Western countries, yeah, usually it's called French fries. French fries. If you say fried potato,
they won't understand.
Yeah.
何が出てくる？
They would imagine more of like potato sliced.
なるほどなるほど。
And something like baked.
Yeah. なるほどなるほど。
So those, you know, the image we have of fried potato in Japan is French fries.
Yeah. そうですね。だからあのアメリカ行くとフライドポテトって言ったら通用しないんですね。フレンチフライスって言わないと。で、日本、逆に日本の場合はフレンチフライス大事型なんだら、はいみたいな感じで。Yes.
Yeah. So for the non Japanese speakers out there, if you go to a Japanese hamburger shop and you say French fries, they will not understand you. So you have to say
fried potato.
So
fried
potato.
そうですか。じゃあフレンチフライですね。
そう、フレンチフライズ。
ああ、フレンチフライズ。
そう、それも、it's not because it's French。なんか理由があってフレンチフライズ。
なんででしょうね。
ね。だからその、日本の方々が海外に行く機会があって、で、ハンバーガーショップに行く場合は、フライドポテトと言わないで、you should say、
フレンチフライズ。
Yes。
フレンチフライ
ズ。Yes。
はあ、なるほど。私、アメリカ行ったんですけど、フレンチフライ単体で頼んだことがないんで、行ったことがないですね。
でもほら、Would you like fries with your burger? とか聞かれません？
だったっけ？なんか番号を適当に、セブンとかエイトとか、それくださいって言っちゃう。終わりみたいな。で、ドリンクが何がいいかなみたいな。
Well, that's safe.
そうそうそう。そんな感じだったで。いやー、その時恥かかなすみますけど、今知りましたよ。フレンチフライ。皆さんもフレンチフライ気をつけましょうね。はい。今週もですね、このような素敵なバイリンガルお姉様、お二人と私、特別の3人で役に立つ情報を皆さんにお届けしたいと思います。今週はこのテーマです。
Yes, let's invigorate Japan and Chuo City Part 2.
Yes, 2012年盛り上げよう日本、あと中国パート2です。この日本、また私たちがすごくお世話になってます。中国盛り上げていこうとされている人、または企業をご紹介しているこのシリーズ、先週から始まってます。で、今週はですね、食で日本、そして中国に新風を吹き込もうとされている方々をお招きいたします。
So last week we had the part one for invigorating Japan in Chuo City. This week is part two, and it's more of promoting Japan from the food culture. So today we have with us guests, special guests, and we'd like to ask them. Their shop is actually in Nihonbashi. So we want to ask them what concept they have, how do they plan to invigorate or to, you know, revolutionize
and why
Nihonbashi?
Nihonbashi,
yes, Chuo City.
はい、それでは行ってみましょうか。
Let's roll
My Eyes Tokyo。
Tokyo Chatter。
はい、世界中の素敵な皆さんに送る素敵なコーナー、東京サタです。今週はこのテーマ、
Let's invigorate Japan and Chuo City Part 2。
はい、 2010年盛り上げよう日本&中国パート2です。ゲストご紹介です。はっきり言ってすごいです。東京大阪名古屋そしてなんと海外は上海ソウルにてですね、さまざまな種類の飲食店展開されています。株式会社ワイズテーブルコーポレーションさんより、ゼックス日本橋でマネージャー務められております田中博之さんです。どうもこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 So today in the studio we welcome Mr. Tanaka Hiroyuki. He's from ZEX Nihonbashi, which is operated by Wise Table Corporation. They're very successful. They have a lot of restaurant branches in Tokyo, Osaka, Nagoya and Shanghai, Seoul. Interesting.
はい。でですね、そのなぜ今回そのワイズテーブルコーポレーションさん、そのゼックス日本橋さんからお招き、ね、お呼びしたとかと申しますとですね、もしかしたらこの、まあ、ゼックス日本橋さん、中国の空気を一新させるのではないかと私個人的に考えたからなんですね。でワイズテーブルコーポレーションさんはその中国日本橋で三越のすぐ近くにですね、ゼックス日本橋というスペース作られています。でホームページにはですね、こう書かれてるんですね。かつて五街道の出発点であった始まりの街日本橋、現在も伝統と革新が交差し新たな始まりを予感させるこの街でゼックスの新たな挑戦が始まります。ワンフロア約890平方メートル独占し、こだわりが息づくフード、ライブ、アミューズメントを融合、特に今回はザ・バーをメインにレイアウトし、 BGM という概念を超えたパワフルなライブサウンドで空間を包み込みます。ゼックス日本橋、東京の夜が知らなかった特別な時間がいよいよ動き始めます。
Okay, so we invited Mr. Hiroyuki Tanaka from ZEX Wise Table Corporation, and it says on their website, it's located in the region of roads in Japan, Nihonbashi district, where new style ZEX provides multifunctional venue which comprises of an Italian restaurant, live music lounge and bar area with floor space of almost 900 square meters.
Wow, yes. That's huge.
Yeah, an emphasis on the best in what the metropolis can has to offer. Yes, ZEX Nihonbashi opens new era of Nihonbashi with urban culture revolution.
Wow, it sounds exciting.
Yep.
はい。
New concept.
Yes.
For Nihonbashi especially.
Yes.
ですね。このようにおっしゃってるわけです。で、このソーシャルゼックス日本橋さんの根拠についてはまあ来週じっくりとねお聞きしたいと思ってますけど、まず今週まだ日本に新風を吹き込むゼックスさんのご活動についてお聞きしたいと思ってます。すいません、長らくお待たせしました。
いえ、とんでもないです。
はい、すいませんでした。はい、まだそのゼックスというその携帯の店舗についてお聞きしたいですけども、ゼックスさんにはそのイタリアンバーなどございますけど、そのコンセプトというのを教えていただくことができますでしょうか。
はい、まずゼックス店舗なんですけれども、こちらは、まあ、どの店舗も同じように、展開させていただいているんですが、イタリアン、バー、和食といったあの融合レストラン、になってございまして、はい、まあ最初の店舗が代官山になるんですけれども、まあその中でいろいろなその、イタリアン、バー、和食いろいろコンセプト、まあ、バラバラ分かれてるんですけれども、その中での融合レストランというコンセプトになっておりまして、まあ、他にも愛宕、はい、東京駅、そして日本橋、まあ、大阪にもあるんですけれども、はい、まあ、その各店舗でいろいろな融合を作っているレストランとなっております。
融合ですね。
はい、
はい。でこれその何でしょうね、まあ、ターゲットというかそういったものはあります。
はい、まあ幅広くお客様に今現在ご利用いただいてますので、どの、年齢層、まあ、ターゲットを絞ったというわけではないんですけれども、代官山、愛宕、まあ、その各店舗がですねそれぞれの、ターゲットを絞ってやっておりますので、はい、まあ、ここにこの店舗に行けばこういったシチュエーション、どの店舗に行けばこういったシチュエーションという流れがありますので、どの店舗に、まあ、明確なターゲットというのがあるわけではないんですけれども、
はいはい
はい、幅広くいろいろなお客様にご利用いただければと思っております、
は
い
は
い、
でそれで特にそのバーにはですね、その、まあ、聞いた話です、スタッフの方結構外国人の方がっていうお聞きしたんですけども、
はい、そうですね、 もちろん最初 の、 あの今、言った通りですね、あのコンセプトがある、まあ、店舗になりますので、うん、バーの方では、まあ、最初のちょっと大会間を取り上げさせていただくと、マンハッタンをちょっとイメージしたバーをですね、うんうん、展開させていただきましたので、最初はあの本当に外国人のスタッフのみ、の、はい、の時もありました。今ではあのある程度日本人のスタッフもいる店舗もあるんですけれども、
はい、
最初の頃はそうですね、そういった感じもありますので、うん、その点であの外国人の方もうまく取り入れて、うん、いければなと。
なるほど、はい、そうですね、ちょっとこの辺でね、ちょっと英語でも。
Yeah, so well, Mr. Tanaka-san was explaining about Zex and their first branch was in Daikanyama, right?
Yeah, yeah.
And actually, it's part of the Wise Table Corporation, but do you know Salvatore?
Yep,
the
yep.
pizza. Yeah, I always, yes, I always deliver the pizza. And actually, I go to the Yotsuya branch, but next time we will definitely, we should go try in the Nihonbashi. But yeah, it's very interesting. It's a multifunctional venue. Yep. And they, well, the target demographics is pretty wide range. So they're targeting people to go there as an entertainment, a whole entertainment place. So I think it's very exciting for even the young to, you know, even the older generation. And even for women like us, it's good to go there for lunch or some other.
They have Italian bar, restaurants.
Japanese too.
で、その外国人のスタッフも多い。
Yeah.
At first, you had an image of Manhattan.
Yeah, Manhattan was the image. And yeah, and it was very surprising in the beginning in Daikanyama, only foreigners, right?
Yeah. But now they have mix. Yeah, stuff from different countries.
そうですね。まあこんな感じでそのインターナショナルな雰囲気漂うゼックスさんでございますけど、で、それでイベントもかなり。されておるということをお聞きしましたね。で、どんな感じのイベントをされているんでしょうね。
はい、まあ、店舗それぞれで独自の、コンセプトもありますので、いろいろなイベントはやらさせていただいているんですけれども、そうですね、今1月なので、あの近々のことを言わせていただくと、まあ、もう終わってはいるんですけれども、まあ、あのカウントダウンパーティーとか、はい、あったりとかですね、あとはまあ、バーの方の、クラブイベントなどがあったりとかですね、あとはまあ、これもいろいろな店舗にちょっと限られてくるんですけれども、ガラディナーといいまして、ちょっとワインの醸造家とかですね、お呼びして、
醸造、ああ、ワイン醸造する人、
まあ、簡単に言うと、まあ、名前をちょっと挙げてしまうとあれなんですけれども、シャトーマルゴーとか、あとはシャンパンのクリュックとか、そういう方のお呼びして、皆様でディナーを召し上がったりとかですね、はい、そういったこともあります。まあ、そのなんていうんでしょうかね、本当に何偏ったイベントというわけではなくて、
すごいですね、
多種多様に、
確かに多種多様でございますね、
So they have a lot of different events, and the most recent one they had was the New Year countdown party, and that's really great because you know how we're always saying that, you know, it would be great if there's a place we can go for a party for a New Year countdown, because Japan is a little more subdued usually, right? They don't have like a party for countdown, so for people who are looking for that kind of thing, it's a great place to go to find a party like that. But not only that, they have different kinds of events. For example, they invite some wine.
Experts.
Yeah. In fact, Mr. Tanaka is a sommelier himself, right? Yes. Yeah. So he's also an expert in wine. Yeah. But I think the total concept is very interesting. It's targeting a wide audience.
Yeah. And it depends upon the restaurants and the place.
ですね。だからで、ここでね、ちょっとね、曲をお送りしたいんですけど、これちょっと驚くべきことにちょっとおっしゃってください。これからかける曲。
はい、ですね、以前日本橋の店舗なんですけれども、映画で、クリスティーナ・アギレラさんが主演を務めましたバーレスクの、ちょっとプレスイベントが私どもの方でございまして、まあ、本人も、ご来店いただいたんですけど、
すごいですねこれはすごい、じゃあその実際いらっしゃったクリスティーナ・アギレラさんの美声を聞いていただきたいです。ちょっとじゃあご曲紹介お願いします。
はい、映画バーレスクからクリスティーナ・アギレラで、Show Me How You バーレスクです。
はい、 今週はですね、こんなすごいクリスアギラ様で言われています。代官山、愛宕、六本木、東京駅、そして大阪梅田、そして日本橋で、展開されてますね。イタリアン和食バーが融合したレストランゼックスより、ゼックス日本橋でマネージャーを務められています田中博之さんをお招きしてお送りしております、マイアス東京です。で、番組後半でですね、もうちょっと深くね、突っ込んでお伺いしたいと思ってるんですけども、で、最近ですね、実はその本社のホールスタッフの求人を拝見しまして、で、これ全て英語だったんですね。まあ、先ほどそのそうあの、まあ、バーがその外国人の方かなり多いということなんですけど、これやっぱり外国人さえに力入れられてるっていうのは、そういった、まあ、例えばマンハッタンイメージされたバー最初っていう話もお聞きしたんですけど、例えばその、まあ、国内より外国人もっと呼び込まれたいとか、まあ、そういった例えばそういった隠れた理由みたいなのはあったりするんでしょうかね。
はい、まあ、もちろん今おっしゃっていただいた通り、一番はそのお店のコンセプトに準ずるものを、にのっとってというわけでもあるんですけれども、まあ一番は雰囲気作り、まあ、そのコンセプトに準ずる雰囲気作りが一番だと思いますので、やっぱり、はい、お店構え、プラスアルファスタッフというのがやっぱり一番雰囲気作りになりますので、はい、その中でやっぱり、どうしても外国人のスタッフで、まあ、異空間を、まあ、感じてもらうというわけではないんですけども、やはり、ゼックスに来てそういった雰囲気を味わっていただいて、うん、まあ、楽しんで帰っていただくという要因の一つになりますので、うん、はい、まあ、バーだけではなく、イタリアンに関してもそうですし、外国人のやっぱりスタッフがいない店舗もありますが、イタリアの方でもいるところはいますし、そういったわけで別にその、なんですかね、外国人に特化しているわけではないんですけれども、そういったスタッフも入れて、まあ、スタッフ その活性化もありますし、そういったものも含めて、
はいはい、でもちょうどいいですね、私たちの、まあ、番組の、まあ、リスナーさんの中にあるの外国人の方もね多いから、
うん、
ということで、まあ、じゃあ行ってみましょうか。
Okay, so we're inviting the manager of sex.Mr. Tanaka, and they have restaurants or
branches
mm-hmm. in Daikanyama, Ataho, Roppongi,
Ataho.
I'm sorry, Roppongi, Tokyo Station, and Osaka Umeda, and of course here in Nihonbashi.
Yes.
And they said they don't have the exact image of what they wanted. I mean, they don't need to have foreign staff. Mm-hmm. It depends upon how they made the concepts.
Mm-hmm.
Yeah.
But interestingly, they're actually, they have a lot of ads looking for staff foreign international staff. Mm-hmm. And Mr. Tanaka was saying they want some kind of place where people can experience something different, a more cosmopolitan international environment, and they can enjoy, having a different experience there. Mm-hmm. And of course, amazingly, we just listened to Christina Aguilera, right? Mm-hmm. And they had her as a guest in Zex Nihonbashi. That's
very amazing.
Yeah, we listened to her and then she was actually there. So that's also very interesting. So they have different events like that as well.
そうそう。
もちろん、チャンスがあればと。
チャンスがあれば、
はい、
ですね。なので海外の皆さん待ってていただきたいと。まあ、このラジオね、海外にも来
ているので、yeah, they have a chance. They want to go extend their business outside Japan.
Yeah, so for the listeners who are outside of Japan, you don't know, maybe Zex Nihonbashi will open soon in your city.
If you see Zex,
そうです。
You should go.
Yeah.
で、イベントが2月は近々行われると聞きました。
はい、これは日本橋になってしまうんですけれども、クラブイベントになります。
うん、
はい、ブッダバーと言いまして、
ブッダバー、
はい、これは、はい、聞く人は聞くとおっという、はい、もちろんイベントになってますので、ぜひぜひ。
これは2月の何日ですか？
25日ですね。
はい、もちろん夜ですね。
はい、
はい。 So I know there's a lot of fans of Buddha Bar.
Yep. Mm-hmm.
And exciting news, February 25, yes. Saturday night, there's a club event in Zex Nihonbashi with DJs from Buddha Bar. So yeah, if you're a fan, don't miss it. February 25, Saturday.
Saturday
night. Saturday night, yes.
Saturday night.そうですね、はい、ありがとうございます。さて来週はですね、じゃあ今日今週はゼックスさん全体にお聞きしたんですけど、さあお待ちかね、ゼックス日本橋について深くお聞きしてまいりたいと思ってます。はい、なぜこのようなね、日本橋のような伝統あふれる街に革新的なスペースを作られたのかっていうことをお聞きしたいと思ってますので、来週もどうぞお聞き逃しなく。田中さん、どうもありがとうございました。来週もよろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。
Thank you very much for coming.
Thank you.
さて今週もいよいよ終わりに近づいてまいりました。最後は中国にお住まいの皆様が聞いて涙を流す情報、アイリンさんからです。
はい、アイリンからの情報です。先週に続きサークル発表会を紹介したいと思っています、今回は日本橋社会教育会館で行われるサークル発表会ですね、で、2月の18日土曜日午後1時から6時までと、2月の19日日曜日午前10時から午後5時20分まで。そうですね、やっぱり舞踊、体操、あとなんだっけ、クワイアとかも、
コーラス、
そう、コーラスもやりますので、で、場所っていうのは、日本橋社会教育会館の8階のホールです。はい、ぜひ皆さん、時間ありましたら見に行ってください。
So, this is a recital.
Yes.
You mentioned in Tsukishima recital last week, right?
So, yeah.
This week is in Nihonbashi.
Nihonbashi
is the theme today.
Yes.
そうです。
So, this event, I guess you could say, is on February 18th, Saturday, from 1 in the afternoon till 6 in the afternoon, and also on following Sunday, February 19th, from 10 in the morning till 5:20 in the afternoon.
Yes.
And there are different clubs that are doing music,
dance,
poems.and taiso, so gymnastics? Interesting. I see. And the location is Nihonbashi Shakai Kyoiku Kaikan, 8th floor hall.
Yep. That's right.
ですね。これ結構外国人の方にも受けるんじゃないですかね。結構日本的なものもありますね。
そうですね。やっぱり日本の方だけではなく、もういろんな方に見ていただきたいっていうですね。
International.
そうです。
Yes.
それもあって私たち。
Appeal to a wider audience.
そうです。
Especially those who are interested to see some traditional Japanese cultural performances.
そうですね。皆さんで行きましょう。そしてですね、ちょっと小耳に挟んでいただきたい。もしかしたらですね、私、ものすごいたくさんの人の前でもしかしたら話すチャンスがあるかもしれないです。わからないです。ペチャクチャナイトっていう、六本木のスーパーデラックスでやってます。
Well, you're talking now in front of a lot of people too.
まあ、バーチャルで、でも そこではもうリアルに何百人かな、500人、600人ぐらいいたのかな、すっごい人の数ですよ。そこでちょっともしかしたらペチャクチャナイト、この前行ってきて感動したんですよ、すっごい。たった1000円でこれだけ世界が、自分の世界が広がるんだなっていう。20秒かける20枚の写真スライドで、
自分も It started in Japan.
そうなんですよ、
9年 469
都市
world,、yes.
そうです。そこで私喋らせていただくかもしれない。まだ決まってないですよ。
Hopefully
です。でも一応交渉してますからね、はい、
Great.
この番組だったり、マイス東京だったり、そしてメトロスっていう新しいSNS だったり、そういったことをバッチリね、お話ししたいなと思ってます。
Yes, you can go and promote.
そうですよ、
Of course.
そうです、そうです。はい、ということで、細かいことが決まりましたらまたご報告しますのでよろしくお願いします。で、最後にファックス番号、メールアドレスをお伝えします。メールアドレス voice@fm840.jp、 ファックス番号0336682770です。そして私たち Twitter、Facebook、YouTube、Ustream もありまして、そして Metals というその新しい SNS ありますので、そちらもどうぞよろしくお願いします。
Yeah, so as usual, for any comments, questions, please mail us at voice@fm840.jp, fax us at 03-3668-2770. We also have Twitter, Facebook, YouTube, and Newsstream, and the new SNS site, matters.com, so check us out there.
はい、それでは、マイス東京、また来週もこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
Join us again next week! Radio Zoo!